町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのはアトリエテラッタの運営などで行っている、肩書きは遊び人とついてます、はい、瀬下幸太さんです、はい、よろしくお願いします。
どうもすみません、遊び人でもうこういう冗談でつけたらこういう風に、ね、呼ばれるようになってしまった。
なんか初めて俺が聞いたけどこの肩書きを、
はいはい、そうなんです。
いつからこんな遊び人って呼ばれるようになってたの？
なんかあのですね、ウェーブ上のなんかインタビューを受けた時に、はい、肩書きどうしますっていうふうに言われた時に、僕はもうそうだ遊び人かなって冗談で言ったら本当に遊び人って書かれて、そっから友達からずっと遊び人と呼ばれるように。
どうなって早なんだ
よ、はい、もう10年ぐらいですかね。
じゃあもうプロやね、はい、プロの遊び人と言えるね、うね、もう10年経てばね、
フラフラしてるやつっていうイメージで見られがちですね
いやいや、まあそれにしてもお久しぶりですよね。
あ、そうですね、はい、
だから俺としてはですね、はい、あの瀬下さんとは、はい、あのゴーグルズ
はね、
がまあかなりこうきっかけかなっていう気はしてるんですけど、
はい、そうですね。
ただまあまあ古いですよね。
僕は古いですね。だから、うん、あの深町さんとは、うん、腕飛ばすってバンドのスタッフだったんで、
その時にさ、じゃあもうすでにニアミスしてたっていうか、
はい、いやもう僕は認識してましたよ。
マジで？
深町さん、はい、あのなんか NHK ができたばっかりの、うん、特許あるじゃないですか、はい、あの時にデッドバースがなんか仕事で行って、うん、深町さんとデッドバースのメンバーがこう仲良く喋ってる時ぐらいには僕横にいました、
うん、
はい、
その時にもうすでにデッドバースのスタッフの一人だったんですよね、
はい、 はい、そうなんですよ。
それ後でね、はい、いろいろこうプロフィールとか拝見して、はい、そうだったんだって。
そうなんです。
俺はゴーグルズの瀬下くんというイメージが先だったんですけど、はい、
そうなんです。
あれ、じゃあこの時に会ってるやんとか思って。
僕はね、認識してましたよ。もう
そうなんですね、
はいはい、だからもう顔を合わせるだけで、うん、会話とかその時はしてないと思う。
なるほど、
はい、
まあね、福岡では、まあ、デートバースといえばなかなかすごいバンドだったし、
そうですね、
まあ、レコーディングスタジオを運営してたりとかね、
うんうん、
で、あのボーカルの女性がいるじゃないですか、
はい、のりこさん、
のりこさんね、
はい、
で彼女の振り付けなんかうちの嫁がやってたりしてたんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、だから結構ね、そういう関係性もあったりして。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、仲良くさせてもらってましたけど、まあ、デートバースの皆さんお元気なんですか？
あ、元気だと思いますよ。
3兄弟、
はい、僕も最近お会いしてないですけど、のりこさんはなんかツイッターとかで何回かやり取りしたこと、う
ん、のりこさん何やってるんですか？
わあ、ちょっと僕は仕事は分かんないですね。
あ、本当、はい、もういやいや会いたいですよね。
はい、そうですよね。
何してるんだろうな、たまになんか思い出すんですよ。
いやーね、なんかまたやってほしいですよね。
やってほしいよね、もったいないよね。
本当にもったいないと。
お、うん、いやだから実はそういうデートバースの、まあ、スタッフもされていたりとかしててる、はい、していた瀬下さんなんですけども、はい、最近ちょっと逆にそのトピックでびっくりしたのが、
はい、
映画監督という肩書きが、
そうなんですよ、一つね増えて、
増えてますよね、
しまいましたけども、
まあ、この辺がやっぱ遊び人たるゆえんですかね。
そうですね、フラフラしてる
ミュージシャンだけじゃないぞと。
そうそうそう、いうことですね
で、それでまあ今日はね、特にその辺の話を中心にお伺いしていきたいなとは思ってはいるんですけども、
はい、
もうすでに福岡では公開中ですね。
公開中ですね、はい、
うん、
はい、
映画、はい、バカども相手のボランティアさというね、
はい、
これはあの福岡にいた伝説のパンクバンドスワンキーズのドキュメンタリー作品と、
はい、そういうことです
いうことなんですが、
はい、
これはなぜ瀬下さんが監督をするような話になったんですか？
はい、そうですね、これはまあ、もともとスワンキーズってバンドは、うん、あ、僕もそうですね、20歳の時に UK ジソン福岡店っていう、
あ、まあこれまたね、福岡のやっぱもうパンクシーンの中では
パンクシーンのパンク、
うん、
そうパンク中心のレコード屋で雇われ店長みたいなことを始めたんですね、うんうん、でそこに、簡単に言うとたむろしてる連中がスワンキーズだったと。
なるほどね、はい、出入りしてたんですね。で、
う
ん
うん、はい、出入りっていうか帰らないんですよ、暇だから
帰らない一日中ずっといる
んで、ずっといるんですよ、
うん、
で入り口とかにいるんで、
うん、
パンクスなんで、うん、めっちゃ怖いんですよあのお客さんがね
お客さん
が、お客さんだから、うん、営業妨害されてたずっと、
お
ー、まあ、それでもお客さんが多かったんですけど、あいつらがいなければもうちょっとお客さん入ってたと思うんですけど、
力関係で言ったらっていうか、はい、その年齢的にはちょっと瀬下さんの方が上になる、
で2つ上なんで、
なるほどね、
ちょっとねさん付けで呼ばれたり、
ちょっと慕われてたんだ。じゃあ
そうですね、
なんなら
慕われてるか、まあ、お客さんと、まあ、仲いい友達っていう感じになってたんですけど、
うんうん、
まあ、彼らがやっぱりすごい、もうすでにもう全国的に人気があったんで、インディーシーンでね、
うんうん、
で福岡エジソンで独自にキングスワールドレコードっていうレベルを立ち上げて、
はい、
その第一のアーティストがスワンキーズになっていく、
ね、
でそっから レーベルがどんどんどんどんその周りのね、うちにたむろしてる連中がどんどんどんどんレコード出して、で九州パンクというムーブメントに発展していったという中のスワンキーズ。
なるほど。
で僕も最近だからお店でね、その九州パンク好きのね、好きの人がいらっしゃるんですよ、隠れファンみたいな。
なるほど。
で僕がエジソンで働いてたったら、あの時どうだったんですかみたいな、もう語られることがないんで、彼らの情報は
いろいろ知りたがる人がいっぱいいると。
そう。それでずっと僕の記憶をずっと話してたら、まあ その出来事をね、瀬下さん本にした方がいいですよと。確かにね、文献とかそのメディアにあまりこのシーン残ってないので、
本人たちが発信しない限りどんどん風化していってしまうもんね。
そういうことですね。だからそれもそうだなと思って、なんかもうでも本ちょっとめんどくせえなとか思いながら、遊びにいらっしゃ
る。分かる分かる、
でまた違うとこで、そっからその頭がありつつ、だから瀬下さんが亡くなったらこの記憶情報は誰も知らないんじゃないですかって本にしてた。で違うところで某局で、パンク専門のラジオ2年前やってたんです、2年間ぐらい。でそのスタッフのうちに、福田聡っていう、パンクが強い映像作家がいて、で彼と知り合って、彼とならちょっと映画っていう方向に行けるんじゃないか、映像がすごくいいんで、センスあるし、でパンクももちろんね、テイストも知ってるし、ということで、九州パンクの、ドキュメンタリーを撮ろうっていう考えから、じゃあやってみましょうか、でプロデュースしてくれる人もいて3人集まって、いや映画みんな作ったことないんですけど、映画作ろうかって勝手に自分たちでね言ってたんです。
ある種のこう企画立案から入って、
もう何のあれもつてもない状態で、で、とりあえず、九州パンクの一番代表格というのはスワンキーズ、全国にも海外にも人気がある、彼らから撮ってみようかということで、4人、インタビュー撮った時点でもうかなりのボリュームになったんですね。で、それでそのじゃあもうこれスワンキーズ1本まず撮ろうということで撮り始めていった、
それは何年前ぐらい？
3年前ぐらいですね。
でもかなり急ピッチで話がね、企画から考えたら
やり始めたら早かったんですよ ね。そのラジオ番組で一番最初に、ゲストを呼んだのもスワンキーズのウォッチ、ボーカルを、呼んだ、でその後映画作る、作りませんかみたいなドキュメンタリーを話し合いになって、もうすぐそこからメンバーのインタビューは早かったですね。
なるほど。
もう企画から、映画っていうワードだけは出たけど、作り方がわからないまま進んだという、
そっか。そういうなんかでもなんかある種のこう DIY 的な立ち上がり方も、ある種こうパンクアティチュードというか、
そうですね、
ちょっとそこにも通じるところがあるよね。
そうですね。だからここまで、すごい全国公開みたいな規模とは全く考えてなかったです。
なるほど。
まあどっかの映画館借りて1日上映して、ライブハウスで上映して、最後 DVD にしてっていうぐらい の考えでしかなかったです。
一方では瀬下さんってゴーグルズやってるじゃないですか、でそういうとこで例えばミュージックビデオ作ったりとか、そういうこともそもそもやってたんですか。
そうですね。
だからある程度こう映像との親和性というか、
そうなんですよ、
多少あったというのもある、
企画力だけはね、前からあるんですけども準監督っていうんですけど、準監督の福田聡も、ミュージックビデオはめちゃめちゃ作ってるんですよ。
なるほど、その映像、撮影監督的なところではしっかりとやれる人がいたと、
すごく3分の、だからお互い始めるときに3分の能力しかないねと、ということで
短く消えれば
みたいな、短いのをじゃあどうするって、じゃあミュージックビデオを100本作ろうと、そしたら長編になるんじゃないかという考え
で、尺だけで言えばね、
尺だけ、そういう考えでずっと 3分をどんだけ伸ばしていくかっていうことを目標に。
なるほど。
すれば2人とも映画撮ったことないんで、多分できるんだろうっていう考えで 進んでいきましたね。
で結果できたわけです
よね。結果できちゃったっていうね。
おお、どうでしたこう手応え的には。まあもちろんね、最終的にはお客さんの反応も見て、うん、その映画が一つ完結するのかもしれませんけど、
はい、
自分なりにこう仕上げた作品というのはどうでしたか。
はい、うんうん、今の気持ちで言うと、うん、もう見すぎてよく分かんないんですよ、うん、何回も見すぎて。
なるほど。
ただ大筋ができた、うん、他の、ね、ゲストの方のインタビューも全部撮って、うん、一本の筋に、うん、映画なんで、うん、筋っていうかドキュメンタリーなんで、うん、こう作ってラフが、うん、それに映像をはめていくんですけども、うん、その時点であこれは面白いかもと。それからどんどん細かくいろんな、うん、差し込み映像、うん、素材を集めて、うん、昔の彼らのね、うん、暴れてる時の映像とか、
うんうんうん、結構出てきましたか、そういう。
あ、出てきましたね、
はい、まあ、見たことがなかったような映像だったり。
わ、ありましたね。これはね、うん、メンバーは全然持ってなくて、うん、スワンキーズマニアっていうのが全国にすごくいるんで、うんうん、
る
彼らに、
うん、声かけて、
直接声かけて、うん、映画作るんで協力してくださいと、うん、そしたらもうぜひぜひ映画やりましょうみたいな感じで、誰が見たこともない映像、写真、結構集まってきたんです。
なるほど。いやいや、もう僕自身もね、はい、正直スワンキーズはリアタイではなかったし、
はい、
もうすでに東京に出ていた後、まあ、福岡のシーンをね作った人たちだから、
うんうん、
まあでもすごく噂も聞いてたし、うん、楽しみではあるんだけども、
うん、
なんかよかったらその瀬下さんから、じゃあスワンキーズがまあ今回改めて映画になるぐらいの存在ということで言うと、
はいはい、
彼らは何者なんですかね、そもそも。どういうなんかとこに彼らの魅力があるのかなっていう。
そうですね、うん、まあ決定的に分かりやすいワードで言うと、うん、日本のセックスピストルズ、
うん、
このワードでぴったりくるんです、うん、
なるほどね、
はい、でアルバム
直径というか、
はい、直径、うん、音もそういう
確かにね
感じになってい
く、ね、色濃く影響を受けてるなっていうのは、はい、分かるもんね、聞いてた。
そうですよね、うんうん、だからそのいうことで、うん、ピストルズも解散してからの人気じゃないですか、
うん、
当時78年解散したのかな、
うん、
そっからの影響力の方がものすごく幅が広くて、ね、世界的に、
うん、意外と短いからね、そう、もうや
ってた活動時期はめちゃくちゃ短いんですよ、
うんうん、
まさにその感じですね、
うん、
スワンキーズも人気のピークの89年、
うんうん、
昭和天皇が亡くなった次の日に解散と。
なんかね、それも象徴的というか。
そうなんですよね、
うん、
でそっからそこまでも僕は現場でレコーデーだったんで、うん、売れてるのももちろん感じてましたけど、
うん、
その後の方の影響の方がすごかったっていう、う
ん、なるほどね、
これはもう世界的にね、
うん、なんかパンクってやっぱ面白いのはそのヒップホップと一緒でこうカルチャーじゃないですか、
はい、
でもちろんその音楽がこうコアにあるんだけども、
うん、
その周辺のなんか例えばファッションだったりとか、
うんうん、
その生き方だったりとかさ、
はい、
そういうとこも全部こうワンセットになってる。
そうですね、
とかありますよね。
そうです
ね。だからなんかスワンキーズってなんか僕福岡で面白いなと思うのは、なんか明太ロックとはまた全然違う文脈から始まってるというね。
はい、そうですね。
そういうところもなかなかこう、うん、なんかすごく骨っぽくていいなっていうのも感じるとこなんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあだからちょっとその辺がじゃあこの映画、
うん、
バカども相手のボランティアさを見るとより分かるというか。はい、
そうですね。時代背景、まあ頭でもちゃんと、うん、やっぱ明太ロックの、
うん、
後に、うん、出てきた、
うん、
ローカルバンドの話という、うん、文字でも書いてますけども、うん、まさにそういう、なんつうかな、有名ですけども、うん、もうきちんとこうね、うん、誰も何も話してないっていう、うん、まあ、メンバーの発言とかもほぼないという状態なんで、
うんうん、
これはもうそうですね、僕は死ぬ前の仕事として、
いや本当ですよ
これは残せたのは良かったと思います。
いやそこはもう非常に良かったと思うんですよ僕も、
はい、
もうなんかある程度こう口伝えというかね、
そうですね、
公伝でしか残っていかない、
言い伝えみたいになってます
ね、言い伝えみたいになってたから
良くも悪くもね、
いやいや
悪くも書かれましたしね、
はい、いやまだまだちょっとね映画の話もお伺いしたいんですが、
はい、
その瀬下さん自身もパンクキッズだったんですか。
はい、そうなんですよ、
元はといえば、
はい、元はでも元々はですね、僕は、まあゴーグルズなんでビートルズなんですけど、
うん、ね、なんか入り口は僕もそうかなと思ってはいたんですけど、はい、
完全にビートルズなんです、
うん、
でそこからでも年代的に深町さんよりちょっと下だと思うんですけども、うん、世代的にうち兄貴がいたんで4つ離れた、
うんう
ん、なんでビートルズ
影響受けますよね、兄ちゃんのね、
もう兄が聴いてるものを聴いてる、
うんうん、
なんでそのやっぱ その当時だとエアロスミスとか、はい、キッス、うん、
70年代のロックバンドたち、
まあ、リッパープル、はい、ゼッペリンっていうのが小学生の時に、うんうん、でその時に毎月あのミュージックライフって雑誌あったじゃないですか、
うん、もう購読してましたよ僕も。
ですよね、
う
んうん、であれに突然現れたのはセックスピストルズなんですよ、
う
ん、
覚えと
広告で、うんうん、のまあ音聞く前に彼らの写真を見て、うんうん、これなんじゃこりゃってなる、なんだこの人たちは、な宇宙人かなみたいな感じで、髪短いし、うん、みんな長かったじゃないですか、うんうん、あの頃ってなんか、うん、とんでもない写真を見つけて、うん、これびっくりするんですよ、うん、でそれで日本版 の、うん、あのピストルズが出る、うん、日に、うん、買いに行きました。ああ、小学生が中1かそれぐらい。
あ、じゃあ早いね、リアタイっていうか、
リアルタイムに発売日に買いに行ったんですよ。
お、なるほど。
ただ近所の六本松のレコード屋で買えなかったです。あのセックスってワードがちょっとあまりにも小学生がハードル高いんで。
俺だって中学、はい、中学校2年生だったんですよ、
はい、
で中学校2年生の時の教科書にね、俺セックスピストルって落書きしてたら、ああ先生からめちゃくちゃ怒られた。
そう、全く同じ。
もう何かお前これはって
意外でしょお前つって。
そうそう、バンドと言われ、ね、言ってもね全然と伝わらないという
か。いや本当本当苦労したんですか、あの頃のパンクは、うん、本当に
分かる。
で、うん、だから西陣まで行って、うんうん、はい、知らないベスト電機で予約して買った、うん、
なるほど、
うん、で音聞いたらもうこれもうイントロのあのザッザッザッザッチャカチャーンって、うん、もう、うん、これだと思って、うん、もうその日からパンク。
なるほどね、
はい、だってずっとパンクで過ごして、うん、まあ、高校まではずっとパンクだったから、
うん、まあ、だからこそ有形思想の店長までね、
そういうこと
なるんでしょうけど、
はい、
だったらやっぱりそのスワンキーズがやってることも非常にこう共感を持って、
はい、わかります、
なんかもちろん見てたわけですよね、うんうん、なるほどね、うん、いやいや、まあそういうねバックグラウンドはなんかすごく今なんとなくこう伏線回収じゃないけど分かってきた感じはあるんですが、
はい、
まあなんて言うんでしょうね、こう、まあ、もっとそのセシモさん自身の、ね、いっぱいいろいろやってるやん、
はい、いろんなことねやってるんですよ、ね、
まだアトリエテラタに一言も触れてなかったんですけど、はい、あそこがまたね、はい、いわゆるこう人気の、まあ、カフェというか。
そうですね、カフェバーみたいに、
ね、
はい、
大人気のカレーもあったりするでしょ。
そうなんです、ヤッホーカレー、
ヤッホーカレーがね
はい、はい、
おー、いやまだ未だに僕も行けてないのがね非常にこう心苦しくはあるんですが、は
い、
なかなか、ね、お店のもいい雰囲気の写真もよく見ますよ、SNS
で。あ、そうですね、うん、はい、
普段はそこ、
はい、
大体いる感じ、
大体います、はい、
で、まあ、いわゆるこうお客さんの相手をしながらとか、
はい、そうですね、そういうお手伝いをうちの妻のお手伝いをやりながら
奥さんがメインでじゃあ運営して
る、まあ、まあそういう感じですね。
そちらカフェっていうかアトリエテラタの方は、
は
い、
ね、あの料理も彼女が全部作ってるんで。
なるほど、
はい、
でもねすごくそこもあのお客さんが数多く、
はい、
なんかちょっと分かりにくい場所にはあるんですよね。
そうですね、
五穀神社の近く、
近くは近くなんですけど、はい、まあ、坂の上にある住宅地で、
はい、
自宅でやってるんで、はい、これはもう地図ないとたどり着けない、
うん、もちろん車とかでは行けなさそうな、
車は2台止めれます。
あ、一応駐車場もあるんだ。
ありますあります、はい、
自転車じゃ行けなさそうな坂道、
自転車はあのなんかなんとか付きじゃないとなんか行けません。僕もそれで持ってますけども、
うん、まあ、でもねあえてそこまでしていく価値があるカフェとも聞いてるの で、
はい、
まあ、僕もねこれをきっかけにまた改めていきたいなと思ってるし、
はい、
あとグー、あ、ゴーグルズ、
はい、ゴーグルズ、
もうこれまでもちろんやってるんですよね。
はい、もちろん、4月もライブありますし、これは、まあ、音楽的にはこのバンドがメインで。
いや、ゴーグルズも言ってもさ、
はいはい、
全国区ですからね。
そうです、
スワンキーズじゃないけど、
そうですね、地味に全国区になってますけどね。
ね、奥田民生さんも大ファンやし、もう本当なんか音楽好きで、あるいはビートルズ好きな人からすればもう間違いなく通ってるバンドかなとは思うんですけど。
はい、そうですね。
ね、
うん、
うん、ゴーグルズの方もじゃあ、はい、結構頻繁にライブとかは、
はい、今ライブは少ないんですけども、うん、まあいろいろ今度キャバレーのね、
うん、
八代の日本で唯一のキャバレー、乳白馬で。
あそこは似合いそうやね。
あそこ、そうです、昭和なんで
ね
僕たちもどっちかというと60年代の音楽しかやらないんで、
うんうん、
もうバッチリ合うという、
うん、
しかもキノコホテルっていう東京のね、
はいはい、
も
う、まあ、台盤がまた
もうこれの2大昭和チックな、うん、あのやつを、
うん、
イベントも控えてます
んで。なるほど、
はい、
まあ、あと他に何かありますか、やってることって。アトリエテラタ、ゴーグルズ、そして、まあ、映画監督という、ね、はい、肩書きなんかも、
はい、 まあまあまあ、でももう手っ配ですよこれでも。
いや確かにね、はい、もう十分確かに、はい、もうこれだけで忙しそうな、
そうなんですよ、
イメージもありますけどね、はい、なんかどうなんですか、最初に遊び人っていう肩書きがついたって話でしたけども、
はいはい、
なんかご自身の中で、うん、何かこう一貫しているこうポリシーというかさ、うん、こうあるんですかね、
ポリシーですか、
うん、
あ僕ねやっぱ東京に長くいた時代もあったので、うん、だから20代後半から40までは東京にいたんです、
ね、あ結構長かったね、20年近くいたんだ、
長くいたんですけど、うん、まあ、40前半に帰ってきて、うん、まあ簡単に言えばもう東京に戻る気力がもうなくなってた。
あ、いろいろやっぱ結構疲弊した。
あ、もう大変、ジェットコースターみたいな生活してたんで。
なるほど、
うん、それで40から困った、すぐ本当は戻ろうと思ったんですけど、
うんう
ん、なんか福岡のねこの居心地の良さにやられてしまって、
うん、
そのままずっといるっていう感じなんですけども、
分かる、東京から帰ってきたらやっぱ福岡ってなんか落ち着くんですよ。
落ち着きますね、
なぜかね、
はい、うんうん、でだからその時、うん、決めたのが、うん、やりたくないことはもう絶対やらないと、
は
い、仕事でも何でも、
うんうん、
まあそれで貧乏でもいいじゃないかと、
うんうん、
なんでそこだけは決めましたね。
なんかあくせくこうお金のためにやりたくないことで動くというよりは、
はい、
もうむしろ
面白いことだけやっていこうと、まあそんな40過ぎなんで、まあ今となってまだ全然先があると思うんですけど、うん、もうあんま先がないなと思う。
ミュージシャンでパッて考えたらね、
うん、
ある程度なんかそこで一幕終わってるぐらいな年齢だもんね。
もう完全に終わってるって感じ、うん、僕も知ってましたし、うん、そこからまさかゴーグルズをやるとは思ってなかったし、
うん、
ゴーグルズをやるって決めたら、うん、これはね、うん、全国に広めたいという、うん、思うじゃないですか、
うん、
まあ、ただ誰から言われたわけでもないので、
うん、
まあ、仕事にしても、うん、その後ギャラリーとかいろいろやるんですけども、
うんうん、
なんか自分がやって楽しいことをやって、うん、できる限り生きていこうと、
うん、
いうことだけ考えましたね。
それがやっぱ伝播伝染するのが一番私も、うん、理想かなと思いますよ。
まあそうですよ
ね、
もちろんね、できない状況であるとは、うん、ある人ももちろんいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
できる限り、うん、そういうことをやっていきたいなと思って、うん、で今も生きてます、ね、
あ、じゃあギャラリーも今キーワード出ましたけど、
はい、
現在進行形、
いやもう吉野ヶ里でやってたんですけども、うん、そこは一旦閉めて、
うん、
だからアトリエ寺田だけに、
うん、
前はね2つ一緒にやってたんですよ、
うん、
ただもうちょっと吉野ヶ里っていう山の中で、
うん、
ちょっと遠い通ってたんで、
うん、
だからアトリエ寺田だけに今集中して、うん、やってるという感じですね。
もともとあれですもんね、お父様がもうアーティストなんですよね、
はい、そうですね、うちの父が寺田健一郎っていう絵描きで、はい、
もうそれこそ九州派の一人でもあると。
そうですね、立ち上げのメンバーだったので、
うん、
まあだからうちの今お店のアトリエ寺田っていうのは、うん、父のアトリエ跡地なんで、
まさにそこで絵を描いていらっしゃった。そう
です。で宴会場でもあったので
なるほどサロンのような場所でもあったんですね。
そうです。さあそれをなんか未だに引き継いでるっていう感覚でやってますよね。
あ、なるほど、まあ、ある種の DNA はもちろんあるし、
そう、
お父様の影響って結構あるんですか。
いや、なんだかんだ言ってあると思いますよ、うん、若い頃はね、
う
ん、否定じゃないけど、絵の方に、グラフィックデザインはやるんですけど、
うん
うん、やっぱ比べられるんで、どっちかというと音楽の方にわざと行ったような気がします。
分か
る。
なんかそれはそれでお父さんと同じとこで勝負するというよりは、
う
ん、
そうです、
影響は受けてるんだけど、はい、またちょっと違うジャンルとかね。
そうですね、その頃やっぱロックってパンクにハマってたんで、はい、うん、音楽の方にどっぷり考えがいってたって。
なるほど。である程度年齢重ねてくるとね、
はい、
なんとなくそれを包み込むような、
なんか同じことやってんじゃないか
と、同じ計算、結局なんかそういうこと気がついたりもするんですけど、
ね、だいぶ、ね、大人になるとそういうことが分かってくると、
うん
うん、いう感じですね。
なるほどね、
うん、
まさに今福岡では絶賛公開中、木野シネマですね、福岡は、
はい、木野シネマ天神でいます、うん、
で全国的には実は明日から、
そうですね、22日、はい、明日から、吉祥寺の、うん、アップリンク吉祥寺で、
うん、
公開が始まると、
はい、うん、でもちろん当時からね、スワンキーズの大ファンだっていう人はもう間違いなく見るのは間違いないんだけども、
はい、
これどうですか、まあ、スワンキーズ存在さえ知らない人にも、はい、もちろん見てほしいわけですよね。
そうですね、できれば、ね、うん、そっちの方に見てもらい、うん、知らない人に見てもらいたいとは思って、
うん、じゃあそういう人にも向けた監督のありのこう、はい、メッセージをじゃあ一言お願いします。
はい、まあ、80年代に、まあ、今も スワンキーズは現存するんですけども、うん、まあ、80年代1回ピークを迎えた、うん、しかも1回もメジャーに行ってない、うん、伝説のバンドの、こういうバンドがあったということをね、ぜひ知ってもらいたいということで、うん、よろしくお願いします、
はい。何かこう自分がまだねこう悩んでたりとか、はい、ね、これから一人で何ができるかなって悩んでる人なんかにも、何かもしかしたらこうメッセージがある可能性ありますよね。
そうですね、うん、何かの始めるきっかけになってもらえば、若い人のね、はい、と思います。
ということで、ぜひ皆さん、今福岡では公開中、バカドマイトのボランティアさ、こちらをねぜひチェックしてみてください、
はい。
じゃあ引き続きまた来週もね、はい、遊び人としての本領発揮を、
はい、分かり
ま B 面で、
はい、分かりました、
お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします、
はい、はい、よろしくお願いします。
ということで、今夜のゲストはアトリエテラッターの運営、そして映画監督、瀬下幸太さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。